知っておきたい日本の名著、跳躍翁問答、中江藤次。翁問答の著者である中江藤次は、江戸初期の儒学者で、日本において儒学の一派である陽明学の祖として知られる人物です。名は源で、実は自ら当時の号を名乗ったことはないのですが、屋敷の庭に彼が愛した藤の木があったことから、人々が藤樹先生と呼ぶようになり、それが定着して中江藤樹の名前が残りました。あるいは、近江聖人とも広く呼ばれたようです。藤樹は近江の国、高島郡小川村に生まれましたが、幼くして祖父、吉永の養子になる形で放棄へ移りました。吉永は加藤貞康という大名に仕える武士で、主君の国替えに従い、幼い藤樹と共に伊予の国の大津へ移ります。それからしばらくして吉永が亡くなったので、藤樹は15歳にして百石取りの武士となります。またこの頃、大学という書物を読んで感銘を受けた藤樹は、学問をやりたいと強く思うようになり、儒学、中でも朱子学を学ぶようになります。ただ、形式を重視する朱子学に対して、当時の興味は正しい心、正しい行いへと向かっていったようです。そんな中、27歳の時、当時は藩に対して仕えるのをやめたいと訴えます。生まれ故郷の小川村にいる母を養い、孝行したいと考えたのです。しかし、藩からの許しを得られなかったので、藤樹はついに脱藩し、武士としての身分を捨てて、母のもとに戻ることになりました。ちなみに、この出来事の背景には、大津藩の分裂という事情もあったのではないかと言われています。というのも、藩主、貞康の死後に、長男の康興が後を継いだにもかかわらず、その母は次男の直康をこそ愛し、領地を半分に分けて彼に渡そうとしたのです。結果的に直康は1万石の所領を与えられた大名となり、当時はこちらの家臣となりました。康興とその母の間を和解させることのできなかった当時が選べる正しい行いは、藩と藩主から離れることだけだったのではないかと考えられているのです。さて、自分の母を養いながら学問を深める中で、藤樹の心は朱子学から離れていきます。いわゆる四書五経のうち、朱子学は四書を重視しますが、藤樹は五経こそが大事だと考えていくようになるのです。そんな中で彼が、部分的にではあったようですが、遭遇した学問こそ陽明学です。陽明学は儒学の一派で、明の王陽明が開いたとされますが、朱子学を開いた朱子のライバル陸象山をルーツに持つとも言われる学問です。道徳の形を守ることを重視する朱子学に対して、陽明学では心即理、知行合一、知量知の3点を重視しました。それぞれ人間の心の働きそのものが道理と一致している、知ることと行動することはイコールで、体験と認識が大事だ、人間は生まれもって良知、すなわち善悪を見極める心の在り方が備わっている、それをちゃんと働かせようということです。このように行動主義的な陽明学は、江戸時代後期から幕末にかけて行動を起こした人々、すなわち大阪で武力反乱を行った大塩平八郎や、幕末期に志士として活躍した吉田松陰、西郷隆盛らに大きな影響を与えたとされます。この陽明学の影響を受け、当時は神学を提唱しました。神学は陽明学の別名としても語られる名前で、人間の心には明徳、すなわち明るく優れた道徳があり、これをさらに明るい、つまり優れたものにすることが大事だ、 というのが当時の主張でした。なお、明徳は先に紹介した領地の別名でもあったようです。江戸時代中期に商人らに広まった石門神学とはまた別で、こちらは東寿神学とも呼ばれます。そして、この時期に東寿が書いた本こそ、今回紹介する翁問答なのです。なおこの頃、東寿が太一神という万物を創造し司る神の信仰に目覚め、これを祭り広めていたことも合わせて触れておきましょう。その後、37歳になって陽明全集を手に入れた東寿は、ここで本格的に陽明学を知り、自らの思想を新たなステージへ持っていくことになります。それまではある程度正しい行いを重視し、実践についても注目していた彼の思想が、いよいよ内面、つまり心が正しいかどうかこそが重要だと考えるように変化していったのです。しかし残念ながら、それから数年後の1648年、当時は41歳で亡くなってしまいます。それでも彼の教えは、東寿神学として花開き、後に岡山藩の家老になった熊沢漠山などの多くの弟子を残しました。また当時の名は、学者である以上に有徳の人として語られることになりました。さて、そんな当時の残した翁問答ですが、タイトルの通り、問答形式で書かれた書籍です。当時が出会ったということになっている天君という師と、太重という弟子の二人が、弟子の質問に師匠が答えるという形で、実に様々なことについて話し合い、その中で師が弟子に教えを授ける形式です。なお天君は純師の、太重は孟子の中から取られたとされ、師匠は心の、弟子は気の、それぞれ概念の擬人化であると考えられています。この本が書かれた背景として、弟子が改正編の序で語っているところによると、当寿が大津藩から脱藩して大見に帰るにあたって、当寿を慕う者たちが教えを求めた。そこで遠くにいても、当寿の思想を学べるように本を書いた、ということがあったそうです。ただこの翁問答について、当寿はあまり満足してはいなかったようで、後に何度か改訂を試みていることが分かっています。その原因についても、やはり改正編の序に弟子が記してくれています。そもそも当時はこの本を世間に広めることを望んでいませんでした。出版授業が進んだ際には自ら破って禁じたというから相当です。原因はここまでに紹介してきた彼の学問の変換があります。翁問答を書いた後に、陽明学と本格的に出会って学問を進歩させた当時としては、そこに書いたことはどうしても未熟に思えたのでしょう。これに加えて本人が語ったところによれば、翁問答を書いた当時は世の中を憂う気持ちが強かったので、抑揚の強い議論、トゲトゲしい内容になってしまったのだそうです。この本を読んだ読者が当時の本心を察してくれなかったなら、反発してしまい世の中に悪い影響を与えてしまうだろう。だから出さないのだ。とのことでした。しかし弟子たちはぜひ読みたいと訴えますし、当時としても改正したいという思いがあったそうです。そこでわずかながら書き直しを進めたのですが、病気もあり、ついにその改正が終わらないまま当時は亡くなってしまいました。ここでは原書をなるべく現代日本人にわかりやすいように訳し、一部言葉を補うなど再構成する形で作り上げました。また、内容をわかりやすくするため、本来存在しない見出しを適宜入れ込みました。原書の内容は非常に膨大で、また前述のような特殊事情もあります。そのため、現代日本人にとってわかりやすい部分、興味のある部分を中心にピックアップしつつ、著者が晩年に書き直した部分についてはすべて残し、その改正と被る元の部分は収録しない形としました。なお、翁問答には、その時代性から一部に現代の倫理観とは合致しない内容も含みます。 しかし時代性を考えれば、必ずしもおかしな内容とは言い切れないと考えて、基本的にそのまま残しました。ご了承ください。